はい、というわけで今2週目突入しましたが、
でキングオブ・ブ・サマーの話はまだしないんです
か。まだしないです。なんかてかキングオブ・ブ・サマーとかまあまあしますけど、まあ、
夏の総決算でこういろいろ
レッドさん、そういえば打ち上げ花火下から見るか横から見るか、あの、はい、アニメの方見たみたいですけど、
そうなんですね、
どうでしたか。
見ました。いや、表で言えば本当面白くなかったんですけどまあ、まずちょっと問題、ちょっとそのお二人が話したのを聞いてるので、はいはい、その触れてなかったところでもちょっと触れようと思う、うん、まあ、若干触れてましたけど、うん、まず置き換えがその元のオリジナル版から、はい、そのいろんなことしなきゃいけなくなってるわけじゃないですか、はいはい、でそのにあたって、まあ、実写をアニメにしなきゃいけないっていうのがまず問題として一つあって、はいはい、小学生を中学生にする、まあ、誰も頼んで何をしてるっていう、はい、でまあ、理由はなんとなく推察ができるんですけど、はい、で、もう一つそのアデータかもしれない単純なただのイフものだったものをタイムリープものに書き換えてみたいな、はいはい、っていう、まあそのまあ、大きく分けてこの3つ その改変をしてるんですけど、はいはい、それを変更することによってストーリーラインないしキャラクターないしストーリーじゃない、あの世界観みたいなものがどう変わるのかみたいなことを、はいはい、多分一個も考えずに時間が多分なかったのかなと思う。
ここ置き換えてって言われたから置き換えますみたいな感じですよ、
まあ、多分普通に置き換えた方が今の観客に受け入れやすい要素だったんだろうね。
うん、まあ、一個一個は多分分かるんです、まあ、実写アニメはしょうがない、その商業的に多分もうそうだと、あの君の名は当たったからみたいなのもあるかもしれない、で小学生を中学生にしたのは多分そのドラマとして50分で1本の話として成立させれたものを90分に引き延ばさなきゃ、長編アニメーションしなきゃいけないからって言った時に、あそこで描かれてた淡い恋愛みたいなことよりもう一歩ちょっと進めないと多分90分にはなんないよねっていう多分判断が多分あったと思うんですよ。だから中学生にしたのと思うんですよ。で同じ理由でありえたかもしれない可能性みたいな山にしたもんではなくて、もうちょっと分かりやすくタイムリープにしちゃっていいんじゃないですかっていう割り切りが多分あったと、はい、でそれ自体が大きく間違ってたわけではないとは思うんですけど、はいはい、まずその単純に小学生を中学生にするって言った時に、まあ、この間触れてましたけどセリフが、まあ、オリジナル版から結構引き継がれてるじゃないですか、はいはい、あとまあそのあれですよね、クラス、まあ、学級崩壊描写だと思います
けど、わんぱく少年た
ちの
嫌な感じでそれは普通にもうセクハラっていう、
セクハラをした後にさらに、ね、机の上を飛び回る
もう親呼び出して校長室でね、あんなの
本当あれなんかリリー・シュシュのオマージュなんですかね同じ
作品全く牧歌的でなかったですかねもう
嫌だな
普通にただの学級崩壊描写でしかないところ、なんかでも、ね、あのシャフト独特のなんかこう、ふわっとした感じで、綺麗な感じで描くから、なんだこれとか、あとまあ、アニメ、実写をアニメにってことで言うと、これ僕が一番本当に、はって思ったところなんですけど、はい、一番最初に、あの、はい、なぞなちゃんが、プールサイドにこう寝転んでて、トンボが顔に止まるんですよ。
ああ。
そう。で、ね、撮ってとかって言うじゃないですか、はい。確かにドキッとする描写としてあるのかもしれないですけど、はい、あれ、実写で考えたときに、トンボ顔についたら撮ってとかじゃなくないですか
普通に撮れね
えいやってなんない普通に
いやじゃああれ俺のそこあれなんですよ実写だとあれ鎖骨のところにアリが張ってるんですよ、うん、で撮って、まあ、アリついてるよ、うん、撮って自分で撮る撮ってよって言うときの奥田のめぐみがめっちゃいいんですよでだから鎖骨のところにアリっていうのが、うん、絶妙にエロチックじゃないですか、う
ん、鎖骨だとね、
まあ、しかもアリって黒いんですよ、うんうん知ってると思いますけど、
びっくりしたと言
って。皆さんご存知だと思いますけど、
白アリもいる
じゃん。花火はどこから見ても悪いですし、アリは黒いんですけど、うん、やっぱその白いでしかもちょっと青みがかったところの中にちょっと浮かび上がったその大きな恵みの白い肌の上にいる黒いアリっていうのがめっちゃいいんですよ。うん何顔に止まったトンボってなんかまずでけえよ
でかい
トンボでけえよ
ちょっとトッと撮ってたからレベルじゃないかみ
たいなあと顔だったら撮るのそこまで恥ずかしくもないだろ
うそうねそれも分かるあの胸に近いところ触るのと
ああそうか、
うん、だしあとあれ小学生だったら確かにそのちょっと撮ってぐらいにギリできるかできないかのバランスだけど、うんうん、中学生でそれやるのっていやもう結構無理じゃないっていう、うん、お互いに、
うんうん
だからそれもだから小学生から中学生にするって言った時の置き換えができてないところだったりとか、うん、あとその小学生男子から見た女子っていうのと、
はいはいはい、
その小学生だったなずなちゃんが、うんうんまあ、中学生になりますって時にあの小学生のなずなちゃんがミステリアスで、はいはい、でもちょっと時々こう泣き叫んだりもする小学生みたいなその 動作をするっていうのが、うん、あれ中学生に置き換えただけで結構ただのヒステリー女っていうか情緒不安定な女の子みたいになっちゃっててあれもやっぱでしかもあのこれ僕はアニメのことあんま詳しくないんで分かんないですけど、うん、あのキャラデザってそういうキャラデザ見えます？
見えない
見えないですよ、
ね、てかもうだから普通に化け物語 の、 あの戦場ヶ原さんに近いですからね
はいはい、
どっちかってクールななんかこう荒垣くんみたいな。
そうですよね。あの窓巻きのあの何でしたっけ小村ちゃん。ああ。なんかでもあっち系のクール系美少女みたいな感じですよね多分ね。
取り乱すにしてもこうなんかこう目がこう、うん、なんかこう三白眼みたいに、うん、そういう系ですよ、ね。
離して離れてんの。
あそこだけなんか急にキャラ変わったみたいな感じになるし、で主人公のあの何くんでしたっけあの子。
のりみち。
のりみちくん。のりみちくんもあのキャラでだって。ああいう子に見えないと思うんですよ、はいはい、声の問題もあるけど、ね、なんかこうああいう子なんかもうのそのみたいな感じのキャラっていうよりは、はい、もうちょい普通のなんかこうもじもじする感じのキャラとかに見えるんだけど、はいはい、まあなんかそういう感じのお芝居もしてないし、
でも脚本もちょっともじもじしたキャラクターは求められていましたよね、
だろうと思うんだけど、キャラクターとその後声と、うん、あとその演出ですよ、うん、芝居の演出みたいなところがそうなってないし、うん、まあ、てかまあそのもじもじキャラにするんだったらあの、まあ、マジであの最初の男子チーム の、 あのスケボーとキックボードのキャラに
するだけ、ああそうだよね、うん、あれもうイケイケ、そうあの星野さんも言ってたじゃないあの
CV、
あそうそう CV が出てきて、ギャルゲーじゃない
とダサい
F4 みたいな、
本当ダサい、
なんでだっけ乙女ゲーが始まった
しかも別にこいつらイケてるキャラとしてこの後描かれるわけじゃないのに、
一回もないんですよそういうシーンはね、あそこは本当に何全くいらない、
俺もあの金属バット待ってたらあいつらが降りてきて逆らしたところを構えてあいつらがシャーッと降りてきたのにもう一回パコーンってフルスイングしてる
ぐらいの感じだから、それもだからその置き換え的にちゃんとできてないわけですよね、その小学生男子があれやってたらそれはあれぐらいの子たちは確かにいますよ、その、うん、まだナードっていう概念は多分小学生男子はないです、はい、中学生はもうあるから、
ありますね、
え、でもさ、いけてないんだけど、妙にいきっちゃってさ、みんなノリノリな感じってなんか分かったりしない？
あるでも、あの先生にフランクにセクハラできる奴らはナードじゃん。
じゃあ、フランクじゃなくて、あれは狭い町で、狭いコミューンの中だから、その、そこで熟成されちゃってる嫌な感じがあるんだよ。
いや、でも、いや、だったらちゃんと狭い町描写書かなきゃダメですよ。狭い町感ないですね、まあまあ
うん。ちょっとね、学校も立派すぎるし。
ああ。それはだからやっぱこう、辛坊監督だから、っていう、なんかあの、ちょっと変なミニマリズムみたいなのが。
そうね。というだからその設定とかとの相互みたいなのもやっぱあるし、あとまああれですよね、まあこれ結構難しいところだと思うんですけど、実写だったら例えば沖縄めぐみがただ佇んでるだけで伝わってくるニュアンスっていっぱいあると思うんですけど、そのアニメにした時点でやっぱそのただ単にそこに描いてるだけでニュアンスってないと思うんですよ、まあ僕はあのアニメリテラシー低い人間からしたらもうない、
あ、じゃあ最初にこう水辺に海辺に立ってる時とかに、
いやもうなんゼロじゃなく
て、まあまあゼロです
よね、なんかあそこは確かに多分実写であれ見せられたら場合によってはなんかあなんかもうハッとするなみたいな、もしかしたらあの子って幽霊だったのかなぐらいの気持ちになる何かを描けたかもしれないけど、それがやっぱないし、あとセリフの言い回しもこれはあのゆうすけくん、ゆうすけくん会ってました、
あのもう一人
もう一人の男、
あの子がその主人公のとの友情を優先して、女の子となぞなちゃんとデートするのを、うん、避けようとしているっていうニュアンスが、うん、セリフとか芝居の感じから伝わってこなさすぎて、うん、中学生だしね、うんうん、中学生なら別に女子と一緒に行くぐらいするだろうに、うん、小学生がしないのとは違うから、うん、してない、そこの置き換えとか芝居のニュアンスを出してないせいで、俺単純に俺元の原作忘れてたのもあって、はい、これただ単にホモなんじゃないかっていう普通に見えるんですよ、わざとやってるの
か、確かにだからアメリカンスリープオーバーのね、あの
ああね、
アイスとかだったらなんか、うん、あ実はなんかその女の子にあんま興味がなくて主人公のことが好きなのかなと思って、うん、あれ確かにそこは描き込み薄かった、
そうそうそう、あれなんかこうそこが微妙に薄いせいで、でも後半で普通になぞな好きだとか言ってるし、
うん、そうだ言ってた、
そう、
あげくの果てに東大から突き落とし
ましたとかね、なんかだから三角関係にするにしてはだからそのせっかくそこであり得る葛藤みたいなのをちゃんと描けてないから、うん、それはだから実写なら描きうるんですよ、うん、あるいはその小学生だったら成立してた
リアリティですよね、
一周目のさあいつの仮になずなが好きだったとしてもさ、うん、そのもう呼ばれて、うん、な病院に何時とか決まってんのに、
う
ん、なんか本当に興味ない感じ半端なかった
よ、ね、そうそう
そう、俺がもしあいつだったらこういや行きたいんだけどでも、うん、みたいなこうそわそわ感とか絶対出るはずで、
ね、結構最初から譲る気満々みたいな感じ、うん、ちょっと出てたじゃないですか、あれもだからその分かりづらいって単純にもうあの上手いとか上手くないとかっていうより分かりづらいっていうのがあって、あとまあこれは 言ってましたけど、大人びてるって言ったら、トイレでね、着替えて、はっと出てきた時に、大人びてるっていう描写って、はいはい、まあ、僕もちょっとだけ見直したんですけど、うん、ネットフリックスで、
打ち上げ
話、原作の方。
原作の方。うん、一発で分かりますよね。
あれやばいですよね、本当に。
一発で、あ、この子が今、その、要するに小学生から、まあ、子供から一瞬でちょっと大人になりかけてる感じって、一瞬で分かるんですけど、あのアニメの作画で分かるんですかって。
しかもさ、白いワンピですよ。
いや、だからあれは現代風に考えれば、こうなんかベビードール的な、逆にあれが娼婦の格好なんですよ。うん、あそこまで白いワンピースって。
そんな。
いや、逆にこういうお店しか着ないような。
だったら巫女の格好とかして出てきた
くらい。巫女はだってちょっとあまりに違いすぎんじゃん。
そういう、なんかもう。
こう、アニメ豚に、こう、めでられるためのだけの衣装じゃないですか、あれは。そういう意味でやっぱちょっと意識してるんですよ、あれ。
いや、それは、ちょっと武木さん、無理して擁護しすぎだったん
ですよ。いや、でもまあ、そっちに置き換えならそっちに置き換えても別にアニメだから、要するにこう、
アニメ。それアニメでやられちゃうと分かりづらいですよね。
そうですね。単純に分かりづらい。で、
アニメの中で白いアンピースって言ったらもう青春の象徴みたいな感じですからね。
で、だけど逆にその萌えの対象みたいな、萌え萌えアイドルみたいな感じで受け取られるだよって言うんだったら、セリフの方を変えて、うん、そういうこう私なんかもう地下アイドルとかやろうかなって言わせりゃいいだけ
じゃ
ない
ですか。だったら俺アイドルになりてえって言ったらチャラッチャッチャッチャッチャッチャラチャラでいいじゃないですか。
それ確かにさ現代的だよね。その上京して地下からアイドルやって、うん、なんかこう分かんないけど大森聖子とかみたいになるんだみたいに言ったらなんかあ現代的みたいな。
だからなんか多分あの子あんだけ可愛い田舎で可愛い女の子が東京行くっつって最初に何やろうかなって言ったら多分今だったらそう、ね、AKB とかやろうかなみたいなことじゃないですか、うん、多分。
いやね本当に。
大和由紀が監督すればよかったんじゃ
ない。わかんない
けど。大和由紀すぐになんかアイドルとかなんかそういうの従いますもんね。
すぐ踊ったりする。
すぐ踊らせながら。
っていう単純にだからそこをちょっと置き換えればいいだけなのに、うん、なんでか知らないけどそのオリジナル版通りにそこを変にすることが結構多い。
二人とも可哀想だからやめてよもう。アニメ版打ち上げ花火がもう何も残ってないよ。テンペングさん一つ。
俺はもう何も残すつもりもないもん。
もうナチの SS がもう、炎628を最後みたいな。
もう草一つ残すつもりもない。打ち上げ花火はもう、あったことすらもう抹消しちゃいますよ。
そうっすね。
でもやっぱ変なドライブ感良くなかったです。だからその、なんか。こう言っちゃあれだけど。
いや、変なドライブ感じゃないですよ。もう何回も回重ねるごとに、あ、まだ繰り返すみたいな。
クソ映画ドライブ感みたいなのちょっとあるじゃん。再婚相手の親父がさ、殴りかかるところとか、あーって殴るな、
ね。あそこはね、すごかった
です、ね。おーみたいな。
でも、もう、下打ちしかない。
あと、これ、あれです。結末でさ、最後に水の中でキスするじゃないですか。
あ、いいじゃないですか。あれ。
あ、よかったですか。
俺は好きですよ。
あ、本当ですか。いや、なんだろう、なんかその、生しい小学生同士の淡い恋愛物語をそのトレースして最後まで突っ走っていってるだけになんかそこはキスとかでいいんだみたいな、
あちょっとキスやバンバンたいと思ったらお間違いだぞみたいな
ね。あそこででもあの子たちが普通にキスとかするっていうのがある程度ゴールとして一個設定されてるんだったら別にもっとその先行けるじゃないですか。だって中学生だったら、
まあね、むしろ挿入した瞬間にあの世界が壊れる
ってことじゃないですか。そしたらエヴァ的になって
、何道くんやめてみたいな、それでそれなずだ好きだみたいな、入りの瞬間にバイバイバイバイみたいな
打ち上げ花火ドーンみたいな
金子くんが前その映画撮ってました
よ。本当ですか。くだら
ない。昔であのディープスロートっていうあのエロ映画あったんですけど、あのアメリカの喉の奥に G スポットかなんかがあって、なんかそれをこうちょこんでついてもらって、
それ本当にあるんですか。
ないですよ。という設定でやるんですけど、その映画なんか僕なぜか父親の部屋にその VHS が置いてあって、小学生の頃になんかなんだこれって思って見た記憶があって、未だになんかこうぼんやり覚えてるんですけど、それもなんかそういうこう行くみたいなシーンになった時にカットバックでロケットスペースシャトルが噴射するシーンだからドーンみたいなカットバックになるんですけど、今考えるともうギャグでしかないんですけど、でも今回だからやるんだったらもうディープスロートオマージュでなんか打ち上げ花火とその挿入シーンがこう、
まあ花火っていうのはね絶頂の
象徴みたいな
象徴ですからね。
そうです、なんか
下からだよ
前からつくから後ろからつくから
ね、どうや
なんか
360度やみたいな、
また偏差値を下げてしまったみたいな感じで、まあ結構本当こう置き換え問題がその本当にこう全部滑っているっていうのがまあすごい問題で、俺大西俊脚本っていうのがあの人がだから多分別にあの人アニメの脚本家じゃないですよね。
そうですね、
だからでかつ超アニメしてる感じですよね。あんまよく知らない
ですけど、まあまあそうですよ。
だからなんか本当その辺のなんかこう采配が全部うまくいかなかった感みたいなのがすごい強いなっていうので、そのドライブ感でいうと佐々木さんのツイート事前に読んでたんで、はい、なんか何でしたっけ、で電車走ってて
なんか途中2回目かなんかに歌う歌う時に急にお姫様妄想みたいな、彼女の多分本当の心の中はああい う, こう少女少女した趣味があるんでしょう、ね、だからこその白ワンピっていうのもあったんです
よ。あそこ行った時のなんかもう、
あ、もうどうにでもなればいいんじゃないかな。
もうなんか、
うん、なんかわかんないけど、見たことないけど、キングオブプリズムとかを見てる時
に。でも今確かにその彼女の妄想の延長線には確かに白ワンピはありますね。とてやっぱ あの子本当にアイドルの方を行くしかないですよね、作品の。
だからアイドルですよね、本当に純白ななんかもうちっちゃい子が見るお姫様アニメとか。
でもなんかああいう妄想と白ワンピってナズナちゃんってキャラクターを本当成立させるなら。うん、あの子が東京に行きたい理由って本当にアイドルになりたいとかにしないと、ね、あそこまでなんかその三流的なガーリーな世界観っていうか、その女の子が好きなファンタジーな世界っていうのが彼女の頭の中なんだとしたら、うん、そっちに行くしかないですよね、やっぱ、
うん、そうですねだなって思うんですよね。僕はだから本当こう仮にどっか一箇所だけ変えれるんだったら、本当その設定としてアイドルになりたいって言わせれば、うん、もうそれで全部とりあえずのところは。
そうだね、最後だってもうアイドルとかじゃなくても二人で異世界っていうか新しい次元行くぜみたいな、
うん、行こうとしたら、え、私はのりみちくんだけの人にはなりたくないの、あ、私はもっとみんなに見てほしいの。
来世では一緒になろうね。
ここであれですね、おとといフライデーというさくらまやさんと小島みなみさんがやっているアイドルユニットがあるんですけど、はい、それのですね、私、スカイフィッシュっていう曲がすごいいいんですけど、うん、それが流れるといいですね。
どんな歌詞なんですか。
ちょっと今検索しますね。あれなんですよ、前ラッキーな感じで出たイベント、
あで対バンかなんか
対バンしたことあって、その時にやってた曲がすごい歌詞良くて、あれなんですよ、トリプルファイヤ
ー
の人が作詞も作曲もやっている曲で、それがすごい良かったんですけど、
トリプルファイヤーって結構なんかそのジョイディビジョン的なものって聞いたことあるんですけど、なんかこう何ループすることドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンドゥーンみたいなこうそういうなんかアイドルっぽい曲では少なくともなかったんですけど、トリプルファイヤー自体は。
あ、すいません、歌詞がなんかちょっと出てこなかったんで、言うと、まあ、要は AV 女優である、まあ、セクシー女優である2人が歌ってるっていうのを加味した上で、なんかその君が見てる自分、私っていうのは全部君の妄想でしかなくて、で私っていうのはいくらでもそのこんな可愛い見た目をしてる私っていうのはいくらでも好きなどんなタイプの男の子でも選べるわけだから、君のことなんて選ぶわけないでしょっていう、
お、厳しいですね、
内容の歌詞なんですよ。それがね、そう、最後ののりみちくんが、なすなーって閉じ込まるでしょ、来ないね、のりみちくん来ないね
お前選んだんじゃねえのか、仮にも
なんか遅れてきた居場所をこうみたいな感じになるけど、
私はのりみちくんだけの女の子になりたいんじゃないの、私はもっとみんなに見てほしいのって、バリーンって砕けた瞬間に、そこはあれです、赤坂サカスのステージみたいな、
あで最後で爆音で音楽が流れて、なんかまた松田聖子の現代版リミックスでのなずなちゃんが歌って、のりみちくんがこう観客の中でなずななずなみたいな、前に行けないみたいな。
どうですか、そういう、
あ、それいいね。そしたらもっと傑作になってたと思う。
もう別の映画だよ。
確かにね、全部の食い合わせ悪いね。でもさ、全部いく、うん、なんかこう一個一個の描写のさ、エクストリームじゃん全部、うん、最後のさ、二人こう花火が打ち上がる、二人で水中でキスをする、うんうん、もう異世界に行っちゃって2人が消えたっていう、なんかこう何もう本当世界系の最終形態だぜみたいなやつもそうだし、お姫様妄想もそうだし、なんかこう逃避行も全力でやるしみたいな、全部違う方向に行くと、ドゥンドゥンドゥンみたいな、
まとまりがないっていう、
うん、ありましたね、はい、もう焼け野原になりましたか、あなたの嫌いなこの村は、
もう地球上からその村があったことの存在を全て消したい、
消された村、僕はじゃあ一生そのループを書き続けます、かつてこんな村があった
っていう、
抹消された村、打ち上げ花火アニメ版っていう、
そんな感じですかね、
はい、
ディスってばっかり
でも結構今年こんなに打ち上げ花火熱量ね入れて喋ってるのは我々ぐらいじゃないですか、こんなに、
うん、かな、
なんか大根監督も感謝してほしいですよね、
何言ってん
のここまでで
もさその関わってる人全員好きじゃん、言うならば大根監督だって割と好きでしょ、
ああまあまあ嫌いじゃないです、うん、嫌いじゃないです、何様だよ
本当に、
もう大根くんもう嫌いじゃないけどすいません、大根監督、まあ、嫌いじゃないですね、
はい。
と、はい、いう感じですけど。
次は何の話を。
なんか、どうします？なんか
次はどんな話しようか。
なんすかそれ。
なずなちゃんが最後言ってなかった。
そんなこと言ってました。
来世ではどんな、なんかそんなこと言ってなかったっけ。
なんかそういうのを覚えてるのに使ってる脳細胞もったいないんでやめた方がいいです。
厳しい。
なんかじゃああと最近なんか面白い
の
見ました
。なんかさっきあの話しようって言ったじゃん、はい、あの童貞をプロデュース問題。
ああそうですね。最近まあ見たというかまあ今話題の映像といえば、うん、8月25日池袋シネマロサで行われた
童貞をプロデュース10周年記念上映第1夜における
まあヘラチオ
強要事件
しゃぶれやしゃぶれ、
うん、俺はしゃぶるかしゃぶれないでもしゃぶらない
しゃぶれ
だから向こうで話そうとね。
なんでここで喋る。
俺は喋るか喋れないから言ったら喋らない。
喋れ。
お前お客さんの前でそういうこと言って。
加賀さんかっこいいよ。
加賀さんかっこいいよ。俺たちこういうの大好きなんだよ。
いいよじゃあこれもさ映像全部使って映画にしようよ。
じゃあ挙手しましょうか挙手。これ面白いと思う人手を挙げてください。面白いよ。だって俺たちこういうの大好きだ
と。ああ俺あの説明がただの寸劇になってるんだけど説明した方がいいんじゃないですか、はい、一応
でも今年もう真似したくなる
ランキング結構パンチラインの連続ですから、ね、
じゃあ、まず一回じゃああの経緯を説明するとあの、まあ、童貞をプロデュースっていう、まあ、割とそのドキュメンタリー映画としては、まあ、ここ10年20年ぐらいの間では珍しく大ヒットしてロングランした作品っていうのが、うんありまして、まあ、その童貞をプロデュースっていう映画がどういう作品だったかっていうと、まあ、大雑把に説明をすると、まあ、パート1とパート2に分かれている。でパート1が、加賀さんっていう、まあ、監督である松江哲明さんの、映像専門学校の同期の人で、でだったかな。
後輩とかなん
だよ。後輩でしたっけ。
後輩とかですか。
で、メッセンジャーをしながら、メッセンジャー自転車で、あの、手紙を届けるメッセンジャーをしながら、まあ、映像も撮りつつフリーターみたいなことをやってる人がいて、で、彼が童貞であると。で、まあ、それを見かねた、松江監督が、まあ、あの手この手で、まあ、まあ、童貞をプロデュースする、童貞を卒業させようとすると。
どんなことするんですか？
結構忘れちゃったんですけど、まあ、でも結局、まあ、今回の問題にも絡んでくるあれですけど、まあ、その、実際にアダルト、まあ、セクシー女優の方を呼んできて、うん、まあ、童貞のその、まあ、その場で、フェラチオをしてもらうっていうのを撮ったりとかして、まあ、いたと。で、まあ、それがパート1であって、で今度パート2は今度梅沢くんっていう地方に住んでいて、で趣味が、地方に住んでいて、で地方のゴミ収集の仕事をしている人、うん、で、趣味が、まあ、これ梅沢くん、本当梅沢くんパートすごい感情移入してみたのが、まあ、車に乗って休みの日は車に乗って近所にあるブックオフを車でいくつも回ってそこに置いてある根本隆とかそういうサブカル系のコミックスを買い漁っていると。で、まあ、部屋がもう壁中漫画でバーって埋め尽くされてて、で実家暮らしなんですけど、まあ、実家で弟は普通に結婚していて、で、まあ、肩身が狭いと。でそんな梅沢くんは、もう今引退しちゃったんだけどすごい好きなアイドルっていうのがいて、でその女の人に自分が撮った自主映画っていうのを見てほしいっていう、でそれを見てもらうのを、手伝うっていうのが確かパート2だと思うんですけど、でも今回も問題になったのは、
パート1
のパートでてかまず、僕は、大学1年生ぐらいの時にその童貞をプロデュースって映画を見に行って、まあ、本当に普通に面白くて、いい映画だなと思ったんですけど、でまあ、その時の僕は、童貞をプロデュースって映画はドキュメンタリーだと思って見てたんですけど、そもそも俺が知らなかったこととして、まあ、関係者の中では知ってる、まあ、割と、まあ、知ってる人は知ってたっぽいんだけど、その童貞をプロデュースって映画自体が、まあ、半分フェイクドキュメンタリーみたいな感じで作られた作品であったと。で、そのまあ、僕が見たそのドテオプロデュースの中でもあったその加賀さんっていうその男の人が、AV 女優に、まあ、フェラチをされるシーンっていうのが、うん、まあ、なんか映像で見るとなんかそのああちょっと勘弁してくださいやめてくださいやめてくださいみたいな感じでフェラチをされるみたいなのをなんかそのホテルの室で撮ってるっていうなんかそんなにあの嫌なシーンには見えないというか、うん、なんかそのああやめてくださいやめてくださいって言ったのもなんかいわゆるちょっと童貞っぽい感じのアクションみたいな、
う
ん、
話が違うよみたいな
話違うじゃないですか松井さん話違いますよって言って、うん、でも舐められちゃうみたいな、うん、で、まあ、劇場も笑いながらみんな、うん、笑いながら見てるっていう感じで、確かにシネマベーラとかなんかあそこら辺のあのユーロスペース入っ ってる、うん、なんかビルのどっか、あ、ユーロスペースだったのかな、うん、なんか松井監督の他の短編とセットで物語で見たんですけど、でまあっていうことがあって、まあ、それがまあ完成してから10周年で、まあ確かにでもすごい不思議だったのが、これだけそのヒットした作品なのに、まあ DVD 化もされてなくて劇場での上映しかしなくて、
うんね、俺見たことなくて、年に1回シネマロサで割と上映が夏終わりに毎年やってて、去年行けなかったら今年行こうかなと思って矢先だった
んで、で結構なんかこれは見るべきドキュメンタリーとかっていろんなところで言われてる作品で、うん、でにもかかわらずなかなか見るのが実は割と難しい、まあ難しいが年に1回どっかしらでかかってるから、まあ、そこに行ければ見れるんだけど、まあ、なんか逆にそれ以外のところでは本当に見れない作品だったんですけど、まあ、今回それの10周年記念の上映っていうのがあって、そこでまあその10周年でまあ登壇したのがその監督の松江哲明さんと加賀さんっていうその童貞1号、まあ童貞1号2号って作中じゃないですけど、童貞1号の加賀さんっていう人と童貞2号の梅沢くんで、その3人がまあトークショーをシネマロサで上映した後してると、でまあトークショーも半分過ぎたあたりで10周年ということですが、何かこの作品に対して何か言いたいことを、あ、最後に一言ずつ加賀さん梅沢さんもらえますかっていうので、加賀さんっていうのがまあなんかこう最初ね冗談みたいな感じで始まるんですよね、うん、まあなんか今回この作品見てね、最近話題になってるAV の出演強要事件とかありましたけどね、まあ、そういうのともつながる話だなと思いまして、うん、あはははみたいな、うん、
で会場に変わ
る、まあ、もうすでにもう10年前にここでもう AV 強要の出演強要ってのが行われてたわけですよね、はははははみたいな、
会場も笑ってる、
笑ってる、うん、でそういうことなんですよ、これは本当にね、もうこれ本当強要じゃないですか、うん、いやこれマジでなんか今笑ってる人いますけど、これ今割と僕これマジで喋ってるんですよなあ、うん、10年前なお前な
松江監督に、
松江監督お前な知らない呼び出してな、俺に無理やりチンポ喋らせて、喋られたいな俺な、知らないやつで囲まれた部屋だから呼び出してよ、
断れない状況、
断れない状況を作ってチンコ俺は喋られたいなつって、お前同じことここでやってみろ、
お前いつも脱ぐと、
俺この10年間、まあ、正直お前に対してその綺麗な気持ちではいられなかったみたいなこと言ってて、お前が結婚した時も心からおめでとうって言えなかったよ、うん、お前に対してそういうわだかまりがあった、うん、だからもう今日ここで終わりにしようっつって、うん、お前今から俺のチンプしゃぶれ、うん、もうこれ全部水に流そう、チンプしゃぶれお前が10年前俺にやったみたいに、お前俺のチンプしゃぶれっていうのがトークショーでいきなり始まって、最初はみんな笑ってるんですよ、
まあ、パフォーマンスだと思ってるみたいなとか、
プロレスが始まったのかなみたいな感じで、うん、でそれがでも割とただマジになってきて、うん、あれで結構ね入っていく感じすごくて、うん、でこういう観客目線で喋るの本当に嫌なやつなんだけどなんかその、うん、あ、10年前なんかいやこういう今その前にその AV 強要事件の話して、これ繋がる件でしたよねみたいな、あははみたいな、最初はあははっつって、これ本当にもこれ繋がるあれですよねみたいな、あははみたいなことの後に、あれ今松井怒ってる、怒ってる時の顔してるよね、うん、いやまあいいんですけどみたいな感じで、なんかっていうちょっとなんか若干風の空気が
そちょっとジャブをかましてるような
近づいてくる、あれなんか松井君今切れてる、怒ってる、怒ってる時の顔してるよねっていうところから、あれでやっぱりがしてて、でそこからまあしゃぶれやだしゃぶれない、うん、もうこの話は蹴りついただろう、まあ、そのよく言った言ってないの
水かけ論
とで、まあ、要はその松江監督が水かけ論にもってことしてたんですけど、うん、まあどういうことかっていうと、そのまあ童貞をプロデュースっていう、まあその童貞だったその当時童貞だった加賀さんっていう人は、まあ結局確か作中ではその時好きだった女の人に告白するみたいな流れが確かあったと思うんですけど、うんでそれも全部、まあ、実際に本当にその相手のことが好きではあったんだけど、っていうのを伝えた段階で松江監督がどんどん勝手にそのセッティングをして、要はある意味無理やりバラエティ番組に出演させられたのと同じような状況で、まあ、無理やり AV、まあ、要は AV と同じ、まあ、その加賀さんが言ってましたけど、そのこれ女の人がこれいきなり知らない男の人にこれ訓にされたらそれはどうなんですかねみたいなこと言ってた、だからその男女を置き換えて考えてみたらそういうことだろうっていうことを言ってたんですけども、本当に AV と同じ、うん、無理やり出演させられて、で要はその加賀さんが特に今回のまあ要はそのフェラチオされた件だけじゃなくて、多分その撮影全体のこととかその後の上映のことを含めての、怒りだとは思うんですけど、 まあその話一緒に映画撮ろうって最初は言って話持ちかけて、でも結局その勝手にどんどん自分を使って、自分を使ってっていうのは役者としてっていうよりはもうそれをもう彼の私生活も含めて全てを勝手に作品のためにも使おもちゃにされて、でめちゃくちゃにされた挙句に、で多分その彼が一番その引っかかってる部分としてはその、まあ引っかかってる部分っていうか、まあ今回のその加賀さんがその今までその松江監督がその童貞をプロデュースっていう作品を撮った時にしてきたそのことに対するみそぎとして、そのチンコをしゃぶれっていうことをさせるためにそのロジックとしてその、フェラチオのシーンだったと思うんですけど、そのまあ一番の中心に来ているそのフェラチオのシーンっていうのは結局その一緒に映画撮るって言って、でまあちょっと撮影するから今度来てって対してその情報も入ってない状態でホテルの室に呼ばれて、で行くとそこには松江監督の AV の関係の仕事のスタッフの人がもう10人以上ずらっといて、でセクシー女優の人もいて、
カンパニー松尾とかもいたんだっけ
確か、
で、この人に今からチンコしゃぶってもらってっていう風にいきなり言われて、全然そういう撮影するって聞いてない状態で連れてかれて、でそんなこといきなり言われても、その抜きたくない、そのフェラチオとかされたくないのに、その、まあ、そういう空気を作られて、で、お前のせいで撮影進まねえんだよ、つって。こんだけ人を呼んで、ここまで準備してるの待たせやがってよ、っていうのを、まあ、散々言って、まあ、結局撮られたシーンだったと。で、まあ、それ以外にも多分、その、まあ、童貞プロデュースのパート1とパート2って撮られた期間結構間空いてるんで、で、パート2の冒頭の部分っていうのはその加賀さんのところにもう一回行って、もう一回撮るんだけど出てくれないって言って、本当に結構嫌な顔されて、もう帰ってくれと、俺もこの作品関わりたくないんだっていうシーンが元に入るんですけど、まあそれも今から思うとあ、そういうことだったんだなっていう。だからパート2の冒頭はそれで加賀さんがダメだったから、今度梅沢くんっていう童貞2号を探すって始めました。
あ、そうだった。
そうですけど、それも今から見るとそういうことだったんだなっていうのも全て勝手にいくんですけど、まあ、要はそのドキュメンタリーというか映像を撮るっていうお題目のもとに、まあ、その加賀さんっていう人のその当時の人生だったりっていうものが全部おもちゃにされたっていうことに多分対する怒りだったんですよね。で、まあ、でそれに対してでもその加賀さんっていうのが、まあ、こんなことされたけどでも、まあ、でも松江さんのことは友達だと思ってるから今ここで俺のチンコを舐めたらヘラチョしたらそれでもチャラにしようっていう提案を、
許すって
言って、許す、それ許す、しゃぶれ、嫌だ、しゃぶらない、でこれ面白いっていう、そういうやり取りが30分ぐらい、うん、でその映像っていうのが別にそのトークショーカメラ回してたわけじゃないんだけど、そのお客さんが要はそのトークショーってもう今普通に何だろう、映画館とかよく行く人でトークショー付きの上映とかよく見る人には分かると思うんですけど、だいたいトークショーってやってるとみんな誰かしら写真撮ってたりカメラ回してたりってするんですよね。それは別に違法なことじゃなくてだいたい撮ってるんですけど、まあ、その映像っていうの、観客が撮ってた映像っていうのが、まあ、いろんなところに YouTube なりニコニコなりさまざまな動画、サイトに上がり、まあ、それをきっかけに、まあ、なんかそのドキュメンタリー映画的なもの、まあ、そもそも童貞をプロデュースっていう作品に対しての撮り方の、まあ、作品に対する是非だったりとか、まあ、そもそも その撮影の仕方についての問題点についてっていうのがなんとなくこう映像制作者っていうか界隈ではなんか割と、まあ、結構まあ実は狭い界隈で話題になっていることだと思うんですけど、まあ、でも狭い界隈ではすごい影響力のある作品ではあったので、っていうことだと思うんですけど、では、自身でも映像を撮っていらっしゃる、レイトさん、今回の件に関してはどのようなご意見をお持ちでしょうか。
そういう振り方なんです
か。すいません。
いや、なんかどうなんでしょう、なんかすごい広い意味で言えば映像作ってる人って多分もうみんな向き合わなきゃいけないなんです。ラストタンゴインパ
パリ
の問題とか最近誰でしたっけ、あの韓国の監督でもありましたよね。
キムギドク、
キムギドクか。まあ、要はその出演者の女性とかに対して、まあ、その性的な芝居をさせるっていうとか、まあ、その屈辱的な芝居をさせるっていうことのために本当に屈辱的な思いをさせるみたいな、まあ、昔だったら結構ありましたよね。エクソシストの芝居させるために
もう引っ張って腰の骨折ったとか、
そうそうそう、もう本当ガ
チ銃撃って見下したとか、
もう本当普通にパワハラ的なことをするとか、ありますし、まあ、僕でも自分のすごいちっちゃいレベルで言うんだったらさっき言いましたけど、その心霊スポット行ってそのカメラ持たせてだるまさんが転んでやってきてくださいっていうのだって、まあ、別にあれ
教養ですから。
教養に近いわけですよ。
現場だよ。
そう。
会社じゃん。
いや、ね、自分の実際その撮った映画でもそれ同じことやってるわけですよ。で、別に現場に行くときにそのこういう風にやってもらうよっていうのを、うん、当日集まったときに100本渡してこういうことやろうと思うんだよねって言って連れていくわけですよ。だからもう集まってる時点で友達だし、うん、で現場行っちゃったら多分もう断れないじゃないですか。うん、でも本当の本当は嫌だったって、うん、後からもし僕言われたら。うん、あ、そうだったんだってなる。お前ももう一回行ってこいよ一人でみたいな。ここでだるまさんごとしろよみたいな。
でも後から嫌だったって出てくるのって多分それってよくある話です
よね。まあよくある話だし、まあ、いろんな人がね、ブログとかに書いてますけど、うん、そのお前ありがとうって言ってたじゃないかって、うん、松江監督が言ったんですよ、
はいはい、
なんだけどその現場でスタッフに囲まれて撮影終わって、うん、はい終わりって言って
ふざけんなって言いづらい
言いづらいからあ、すいませんありがとうございましたってなんとりあえず言うしかないじゃないですかって、うん、
さらにやっぱその童貞24、23とかで童貞っていう人間が、うん、その場でいきなり切れるっていうことがなかなかできるキャラクターかっていうと、うん、絶対難しいと思いますやっぱそれ10年間ためにためて、うん、やっと言葉にできた言葉だと思いますからね、
うん、まあ、本当に多分作戦というかちゃんと考えを持った上で来てるとも思うので、うん、だからなんて言うんだろうっていう意味で、まあ、自分に跳ね返ってくる話ってもちろんあると思うけど、
ブーメラン
で、いや思うんだけど、でもそれはそれとしてやっぱ松江監督あんだけね映画人として、うん、そのツイッターとかでも他の映画人 の, その活動とか、うん、まあ、政治家とかも政治的な発言も結構するじゃないですか、うん、で人の言ってることとか言動に対して随分いろんなコメントしてる割にてめえの映画の出演者のケアしねえんだっていうのが一番結構どうなのっていう、いや普通の僕の知ってる身近な映画監督っていろんな人いますけど、うん、名前出さないですけど大体どの監督もその知名度あるないに関わらずやっぱその一番大事にするのって役者とのコミュニケーションだし、うん、役者の人とどれだけちゃんと気持ちよく仕事するかとかっていうのが、ね、うん、大体みんな大事ですよ。で、うん、芝居を引き出すためになんかこうちょっと圧をかけることは確かにあるかもしれないけど、うん、その後のケアを絶対しますよね、うん、普通は、うん、そのシオンとか中島哲也とかそういうこうなんかスパルタ系監督みたいな人いますけど、はいはいはい、あの人たちだって、まあ、僕は嫌いですけど、うん、ああいう芝居のつけ方は、うん、でも多分後でちょっとケアはするとは思うんですよ、うん、何かしら、うん、いい芝居をしたらいい芝居だったって言うのかもしれないし、でも多分松井監督あんだけその出演したね童貞1号2号岡田さん、うん、梅沢さんに嫌われてる、でも公開しないでくれって言われるくらい嫌われてるってことは何のケアもしなかったわけですよね、うん、だからそれが多分一番問題、なんかその撮影自体でちょっと圧をかけてしまって、うん、無理やりそのフェラさせちゃったんだったらそれはそれでもう面白かった、まあ、結果的に笑ったわけだし見た人が、でもそれを後でその加賀さんとかにちゃんとこうケアしないとそりゃこうなるでしょって普通に思う、うん、出演者なんてだってスタッフ自主映画でスタッフやってるレベルでも、うんうん、この監督いつか殺しやろうって思ったりするのに、ね、そのレベルのケアをしないっていうのがしかも一応仮にも10年とか公開してる映画ですから、
逆になんかそこがあったからそのないがしろにしちゃったんだろうなっていうか、その多分梅沢さんとその加賀さんっていう2人がその受しないでくれって言ってるのに対してでもその声は無視して、まあ、なんか一応加賀さんが言ってるのとしてはその撮って上映するって言った時に一番最初に発表したそのガンダーライガ祭って下北沢でやったイベントの上映のみ上映していいっていうのは許可したっていう、でそれ以降の上映っていうのは許可してないのに勝手に上映しててでやめてくれっていう連絡を何回もしたんだけど、まあ、無視されて、でその後、その直江さんでしたっけ、
無事クラブとかの人
に、と直接その配給元の人と連絡取ってくれって話になって、でその人にも連絡してたんだけど結局その直江さんともつながんなくなって、あで、まあ、無視されて勝手に上映されてた、
あお互い連絡がこうつかない同士だからやっちゃったよみたいになってたよね。
でただでもそれってあれですよね、多分あの作品自体が多分松井監督が撮ってる時に思ってた以上に多分いろんなところで評価されてしまったがために、その正直松井監督の作品って俺ドエテオプロデュースしか見てないんですよ、逆にアンニュユミカとか見てなくて、
見たわあれ、
なんかやっぱりそれぐらいなんだか松井監督といえばドエテオプロデュースの監督じゃないですか、
あまあ代表作ではありましたよね。
でなんかやっぱりだからどうしてもあの上映は続けざるを得なかったっていうのもあるのかなと思うんですけど、あと俺がやっぱ今回もう一つ問題 として思うのは、俺結構加賀さんの今回のその喋ったら許すっていう問題の出し方ってすげえなんかその良心的だなと思ってて、多分そこまで10年間溜め込んで、で元々友達だった相手に対して持ってるその恨みみたいなものを、でもどうしたら俺は許せるだろうってなって、でもみんなの前でそのこういうことがあったってことを認めてチンポ喋る、別に喋ってほしいわけないじゃないですか、これは言ってましたけど、別にこの人に喋ってほしいわけないですよ、まあホモセクシャルじゃないですからね、
立ってないし、
立ってないしって言ってますけど、なんかでもそれって実際そうで、ただでもそれぐらいのことを目の前でしてくれたら、で、
まあ、お話としてもまとまりがいいです、
ね、許すっていう、でしかもそれってなんかその童貞をプロデュースっていう作品の延長線上での切りのつけ方としてそれっていうことなんですよね、その要は
向こうの作家性に寄せてるわけですからね、
ただ謝罪しろとかじゃなくて、謝罪しろだとその何もならないと、あくまでも俺はこの童貞をプロデュースっていう作品のノリに乗っかった流れでのちゃんと今回の件に蹴りをつけるっていう蹴りのつけ方の提示としてはすげえ加賀さんって考えに考えて多分このヘラチをさせるっていうのを出したんだろうなと思って、俺本当に加賀さんなんかあなるほどなって感じだったんですけど、それに対して嫌だ、俺しゃぶらない、
まあ、その間にだって奥さんも子供もいるわけですからね、松江かな。
いや、でもなんかそこがなんかやっぱり。いや、
それはわかる。
で、なんか、でもこれって実は松江監督だけじゃなくて、うん、なんかそのやっぱ最近っていうか、ここずっとまあ流行りで、俺もまあ若干面白いから見てって、まあその面白いっていうことに対しては、今でも否定する気はないんですけど、やっぱりテレクラキャノンボールとか含め、やっぱりあそこら辺の、何でしたっけ、
浜ジム？
浜ジム周りとかの、やっぱりなんかそういうその、抜くための AV ではなく、うん、ある程度なんかそのやっぱバラエティ的な要素もある。
みんなで見て、なんかある種コケにして笑おうぜみたいな。
コケにして笑うとか、あとはどこまでモラルの限界に行けるかなみたいな AV。それはその人を踏みにじるってこともそうだし、なんかそのまあテレクラキャノンボールで言ったらうんこを食えるかどうかっていう、うん、まあ要はその相手にも体張らせるし、自分も体張るっていう、でもうめちゃくちゃなことをやって。でなんかそのめちゃくちゃさ、こんなめちゃくちゃなもんが映像に映ってるっていう、まあなんかなんだろう、まあちょっとこれを出すのもあれかもしれないけど、世界残酷物語とかっていう、なんかあとピンクフラミンゴとかっていう、なんかこんなめちゃくちゃなものが画面に映っちゃってる、なんかすごいでしょって、こんな映像があるってことは、これ実際にやったやつがいるんだぜ、すげえだろっていう、本当に見せ物親的な、映画のあり方の延長線上にやっぱりあるものだと思ってて、でそれってやっぱある程度やっぱりブームだったじゃないですか、で俺もやっぱりテレクラキャノンボール2013の時はすごい面白かったし、でドテオプロデュースもやっぱすごい好きだったんですけど、なんかやっぱり、まあ、松田哲也監督が今回こうやり玉に上がったことによって、そこら辺全体にもなんとなくあり方としてどうなんだろうっていうのは考えるきっかけにはなったと思うんですけど、ただその方向で行くなら松江監督は、松江監督はそこまで浜島どっぷりの人ではないかもしれないですけど、ただでもそっち側 その面白ければ何でもいい、面白ければ相手のことも踏みにじるし、自分のことですら踏みにじっていくっていう、優先されるのは面白さだぜっていうあり方で勝負するんだったら、松江監督はしゃぶるべきでしたよね。しかもただしゃぶるだけじゃダメでしたよね。もっと過激に、その、加賀さんが出してきたそのしゃぶるっていうの以上のことを謝罪しながら、エクストリームなことをしなければ、蹴りはつかなかったし、で、そういう振りをでも加賀さんはちゃんとその知ったんですよね。例えばそこで反射的にできなかったっていうのは結構、実は松江的って言ってたけど、今回の件で露呈して実は一番ダメなところだったんじゃないかって気は。
ね、作風的にはむしろあそこはしゃぶってなんぼみたいな作風の人じゃないですか、うん、まあ、結構なのに、まあ、分かる、家族いるし子供もいるし、うん、そこでそんな公の場でプロデューサーとかも多分いる中で、うん、ね、もう今39とかですか、当時撮影当時は20代後半だったかもしれないけど、今守るものが相当ある中でそれはできないっていう判断は分かるけど、あそこであのプロレス仕掛けられた時点で、うん、もう選択肢は多分もうしゃぶるか、しゃぶるかしゃぶるしかないんですよね、うん、
だからもう切腹しなかった侍と一緒ですよね。
でもそういうなんかさ、分かるんですよ、その俺松江哲明監督の気持ちもすんげえ分かって、うん、一番そういう過去に、過去の自分のしてきた、うん、なんか一応流れたなと思ったことに、うん、今現在のこう身が完全に安定して守るべきものがたくさんいて、うん、もう失いたくもないものとかもどんどん出てきてる状態で、そのもう地中深くに埋まってたであろう過去のものがこう出てきて、うん、さあお前責任取れって言われるって結構いいじゃないですか、そういうのって。胸熱くですよね。
オールドボーイとか、
あ、ザ・ギフトとか、隠された記憶とか。で、松江哲明監督がザ・ギフトの
その公開前トークショーとかで、あの、ユースとか、ニコ生かなんかの番組に出てて、なんか、確かツイッターでもなんかそれについて言及してる人いたんですけど、結構そのコメントでそれについて書いてるんですよ。なんか、もう我々にもこう関係のない問題とは言えないみたいな、過去にしてきたものに、ものが今自分で責任を取れて言われて、これは笑えない話だと。映像を作ってる自分にも他人事ではないみたいなことをすげえ書いてあって、まさに、今それ来てるやんみたいな。
松井監督すげえ伏線張ってんだよね。
そうそうそうそう。
ブログとかいろんな
こと、ね。そうそうそうそう。
ブーメランじゃなきゃいけないみたいなこと。
ああ、そうそうそう。
それに対してはね、加賀さんちょっと、これブーメランなんだろって。そうそうそう。俺なんかツイッターかなんかでやってるの見てたら、ブーメランなんだろだ
あれ入ってきたじゃねえかよ。いや、本当にさ、でも自分とかにもさ、なんかもう別に俺童貞古いし何も作ってないけど、なんかすごい自分が言われてるような気持ちになって、加賀さんの気持ちもめっちゃわかるけど、いざこれ自分責任取れって、自分が松井監督だったとしたら、これどうすればいいんだって。
いや、でもだから喋ればいいですよ、
いや。でもさ、でも喋れないよ、今の俺には、みたいな状態ってあるじゃん。
でもなんか、わかるよ。いや、そうだと思うんだけど、でもなんかそこを理解しちゃうのって、なんか、ことあの界隈に関しては、そのロジックって通じちゃダメだと思う。
まあまあまあ。
でもだって、なんか、ある意味その、アナーキーであるっていうことをだって売りにしてきてる人たちなわけであって、その、まあ、ハマジムってだから要はアナーキーっていうか、なんかその、パンクなことでしょ、まあまあ、その、要はクソクにしてます、何にしても。
ハマジムっていうか、まあ、
お前らが言ってるその、モラルっていうのをぶち壊して、その、ぶち壊すことの面白さっていうので、売ってきた奴らなわけだから、それに対してその、モラルじゃ、アンチモラルなやり方で技をかけられたら、ちゃんとそれに対して技返しかけないと、いけないと。でも確かに松江監督は出自一番最初こそその童貞をプロデュースとか撮ってたかも。
まあそれ以降は別にそんな
知れないけど、でもなんかやっぱ今なんかあれじゃないですか、なんかあの映画評かなんかで前田敦子とかと映画評をやったりとかって、なんかあの昔とんがってたけど、なんか今よくわかんないことでコラムとか書いてとりあえず飯食ってる人って一番つまんねえ文化人のタイプだ
よ。えでもさ、松江って哲学監督ってそんなとんがってるもん撮ってる？童貞プロデュースのそこは確かにちょっとエクストリームで今回その
問題になった。他見てねえや。あとなんか別れた彼女となんかそのセックスするのをあの撮ったキャンペーンとか撮ったりし、デビュー初期の頃はデビュー初期の頃は結構その自分ですらその映像の対象としてどこまで傷つけることが見せ物にできるかっていうのを割と多分こだわってやってた気はする。
あ、いや俺でも逆にさ、割と近作しか見てないんだけど、松井監督のってなんか結構そのなんだろう、尖った、そのさ、それこそ、あの、浜ジム界隈とかのトークショーとかにも出てくるし、その、だから平野克之とか、ああいう人たちとの繋がりがあるわけじゃん。だからなんか、ああいったなんか最後にとんでもない、こう、なんか事件が起きるようなものを作るのかなとか、思ってて、松江天津明監督作品を見ると、意外になんかこう、ぼんやーみたいな感じで終わるから。
だから、だからそれは要は松江天津明がもうその、権力っていうか、ある程度身を固めてしまって、童貞をプロデュースっていう、要は、平野克之とか、カンパニー松尾とかって、なんだかんだやっぱりアングラの人じゃないですか。うん、どこまで行っても多分アップリンクでの上映って続くと思うし、平野克之でもあるかと、俺初めて見た時、六本木の東宝シネマスで見たんだな。大きいところにかかってますね。でもなんかやっぱり、それも、偶然多分そこでかかっただけで、大きい劇場でかかることって多分基本的にない監督じゃない、全国公開される監督じゃないわけじゃないですか。でもそれに対して松江監督ってやっぱりその童貞をプロデュースっていう作品があって、でそれによって認められてテレビドラマとかの仕事とかもあって、である程度右固まってきたわけじゃないですか。でも平野克之が地上波でやってるテレビドラマの監督やるって深夜枠でも多分ほぼない、
まあ、ないでしょうね。
でやっぱりその右固まっちゃったのが多分そのフェラチオできなかったことだと思う、のやっぱ原因としてあって、でやっぱそれがなんかでもやっぱ今の松江哲明のダサさにつながってる気は知ってるんですよ。ダサさっていうか今回の件で見えちゃった松江哲明のダサさ、多分平野克之とかカンパニー松尾とかって今回の件で改めてなんかやっぱ冷静に考えてみるとやっぱり好きじゃないなと思ったんですけど、でもただあの人たちってその他人を、要はその他人の人生っていうかその出てくる人とかのことを笑ったりとかしつつも、でもそれの免罪符として、でも自分もこれだけ傷つけるって、他人も見せ物にするけど自分もこれだけ見せ物にしますよっていう方向で一応勝負をしてるわけじゃん。だから監督失格っていう、自分のその好きな人が死んで、で、その後自分がそれに対してどう向き合ってきたかっていうようなことですら、ごくプライベートなことですら、で、しかも、監督失格っていう、監督失格もすげえ見せ物映画なんだよ。なんであれが見せ物かっていうと、あの映画って結局なんで、何が見たくて見に行ったかっていうと、要はその、監督である平野克之っていうのが、自分の恋人が死んだ自殺の現場に。
自殺じゃない。一応自殺じゃない。
でも、ほぼ、あれ、状況としては自殺に近いですよ。
まあなんか、孤独死みたいな感じ。
まあまあ、そういう細かい理由どういう意味だよ。死んで、その、連絡取れなくなったその、元恋人のところに行って連絡取れない、なんかおかしいんじゃないかっていうところに、カメラを持って入っていって、で自分の好きな人、好きだった、まあ、その当時も好きだった人っていうのが死んだ死体第一 発見者としてその家に入っていく一部始終がカメラに収められてるっていう、それってある意味なんかその映像作家としてどこまでその見せ物っていうかそのいける、まあ、見せるものとしていけるかっていうことのやっぱある意味挑戦だったわけじゃないですか。だからその平野克行は自分もそれだけ見せることによってそこのバランスって俺は取れてるとは思わないですけど、でも一応かろうじて取ってたわけじゃないですか。だから平野克行だったら多分しゃぶったんですよチンコあそこで確実に、
そうですね。まあ、あと松井哲也とその平野克行とあの辺の人たちが違うのは多分その社会的な地位が、まあ、あるっちゃあるかもしれないけど松井哲也ほどはないじゃないですか。松井哲也はもう多分もうほぼ確立された地位がすでにあるから、あそこでしゃぶれない側だっていうのもまあ分かるのは確かに分かるんです。だからまあ妥協案として僕あそこでもしあのロジックに勝つんだったらもう本当お客さんに多数決取るしかないかったと思うんですよ。もうお客さん本当に見たいんですかって、しゃぶりたいしゃぶってるとこ本当にお客さんが見たいってそれ面白いって思うんだったらしゃぶりますけど、本当に見たいと思います今。
面白いよ。
いやだからあ
と面白いおじさん声でかいやつじゃないから
面白いおじさん以外の意見をと総意としてね、もう全員がもう挙手するんだったら俺はもうそれは見せる。でもそれ以外の人が見たくないっていう人がもし結構いるんだったらそれは見せるべきものじゃないと思うから見せないっていう戦い方はあり得たとは思うけど、どっちにしろやっぱ
まあなんかもっとそんな中もっとロジックで逃げればよかったんです。いやここも一応公共の場だからここでお前チンコとか出したら本当にそれこそ上映もできたくないし逮捕されちゃうから、
いやそれ、いやそれは
社会的に出ることができないん
だよ。それっていや今だってその出方してるじゃないですか、スポッティングその会社の人だからこの具体的に
これをあの場で言うべきだって
罪、それって確かにその場で勝つことはできるかもしれないですけど、それってそもそもやっぱ松井哲也監督のそもそも今までやってきたこと全部捨てることですよそれって、それくっそダサい解決法ですよ
そうです、それはもう間違いないけど、
でも、まあ、そのあの場を収めるとしたらっていう
話、あの謝罪文もねすごかったよね。
いやーね
えこんな、
いやだから俺はもうあれここまでもうあそこでやっぱ全部金繰り捨てることになるっていうのは多分加賀さん分かった上で言ってると思う、でなんでか言ってると思うんだけど俺誰だよお前俺誰なんだよまあまあでも言ってると思うんですけど、っていうのは要は今の松江哲明のあの地位っていうのはやっぱり童貞をプロデュースが成功したことによって多分得た地位なわけだから、要はあそこでしゃぶれってあの場で腰の面でしゃぶれっていうのはその地位を全部一旦捨ててっていうことも含めてのしゃぶれってことだと思うんです。だから俺はやっぱあそこでしゃぶってそこからしゃぶって出された後に出るか分かんないですけど、俺は正直松井哲明に舐められて立つ自信もないし出す自信もないし何も出ないとは思うんですけど、でもあれでやってその後に童貞をプロデュース2作りますって言うのが多分で自分なりの童貞プロデュース2っていう名前で自分なりのその解決としての作品を出すのが多分一番かっこよかったと思う、やっぱりその映像作家であるならやっぱりそこは
作品に関するね、
そういう回答の仕方をするべきだったと思いますね。
なるほど、
はい。
まあね、やはり23年間もこの日本に生きていて未だ童貞っていうのは異常だって松井哲也さんが
言う、山田さん異常だよ、
山田さん どうですか24年生きてて
僕プロデュースしてもらっていいですよ松井監督僕プロデュースしてもらっていいですよ
時間をしてきた
ら異常の24ですからもう異常
の異常の、は
い、もうオーバー
異常のその先にいます、
超異常のこの僕が出ますよだったそれお前誰なんだ
お前誰だよ
なんか外野から勝手に石投げ続けてる
やっぱもう俺 もう結構ポジション的におっさんとしてさ俺が出るよう
るせえよ誰も
出るよ出してくれよついでにでもあのとなんでかんだねこれだけ加賀さんがどうとかってなんかモラリストみたいなこと言っててこういうことでもあれですけど、まあ、誰あの動画の中でね、うん、誰の真似を一番したいかっていうとやっぱりあの外野の人ですよ、
ね、そうね、外野のおじさん、
外野のおじさんですよね、
お前誰なんだよって感じがすごい
あれでもなんか有名な人みたいな
加賀さん一応そうなんかドキュメンタリーを自分で作ってて、それを加賀さんに見てもらったことがあるみたいなつながりがあるらしいんです
よ。あれなんか撮影許可とか出てたのかな、なんかさトークショーってなんか写真はいいですけど動画はやめてくださいねとか言われるの。
でもああいう
でも、まあ、いやもうそこら辺ってトークショーに関しては半分まあ言わずもがなで OK でしょっていうところはありますよ、うん、だって今ライブとかトークショーって全部そうじゃないですか、大体みんな、まあ、
スマホを
かがってで撮ってそのツイッターとかで上がった動画によってさらに拡散されるみたいなのがありますから、まあまあ、
でも映画のトークショー結構最初にさダメって言ったからさ、あの狭い込めるじゃん映画館、うん、だからなんか結構それみんな守ったりしない、
いやそんなことないです、ダメなやつはダメって言いますよ、
多分、うん、作品の性質とかあのあ深夜のなんかレイトショー的な感じでかけてるのもあるから、うん、なんかその辺も緩かったのかなっていう。あとああいうことでもないだけに多分わざわざ YouTube に投稿しないじゃないですか、うん、その普通の
映画普通に個人で撮ってみてですもん、うん、多分上げた人もまあそこら辺はも
ともとはそうだったなと。あとすごい流れ玉的に僕ちょっとその予告編見てイラッとしたので一個だけ言っておきたいんですけど、はい、川瀬直美が、はい、この映画の予告編でコメント出してて、はい、まあ、何も知らないおそらく川瀬直美監督が言ってるだけなんですけど、はい、いいな可愛いな身も心も童貞の彼らに会いたいなって書いてて
一言言ったよ、川瀬直美俺はお前に会いたくない。
いや僕川瀬直美嫌いなのでこれ見た瞬間になんかいや分かりますよ、この時は多分素直に見て面白くて、うん、あ童貞可愛いなって思った一女性として素直に言ってるのは分かるけど、すげえムカついて、
なんか川瀬直美ってあれですよね、肉が全部なくなった後のターミネーターにそっくりですよね。
骨骨組みのやつ、
骨組みのターミネーターにそっくりですよ。
時間がそろそろ、
あ、すいません、
どうする、じゃあ次パート3、
パート3いきますか、
はい、
パート3、やっぱいやそうですね、パート3いきましょう、パート3いきましょう、はいはい。